TBS ポッドキャスト文化系トークラジオライフ、今日は3月3日の生放送を終えて引き続きライフ外伝という特別編の収録を行っています。パート1大変盛り上がりまして一旦区切り置きパート2に入りました。そして助曽根さんが読みたいメールがあるということで、はい、ぜひお願いします。
はい、じゃあ吉和さんからのメールです。ライフクルーの皆さん今日もお疲れ様です。先ほど事務仕事の最たる例確定申告を完了させました。お疲れ様です。e-tax が割と便利になったことでまともになってきましたが、 PC 苦手な人とか毎年悪態ついてる時期ですね。はい、脱線しましたが、私は航空会社で技術系総合職として生産技術系の仕事をしています。安全を堅持するという大義名分のもと、こういう業界ですので、おかみ、過去私たちの業界の場合、国土交通省からの命令は絶対で、どうしても業務のうち書類作成等の事務仕事の割合が大きくなるところがあります。飛行機に触りたくてこの業界に入ったのに、技術職なのになとか思いつつも、このクソめんどくさい書類仕事を早く終えることで少しでも本来の技術検討などに時間を割ける状況を作れるかというのが腕の見せ所です。よって事務作業とか苦手とか言ってられないというのが本音です。いかに誰にも邪魔されない時間をうまく作り、そこで RTA リアルタイムアタックのごとく事務作業に邁進するかっこタイムアタック的要素を持たせてゲーム性を出すのが私の工夫って感じでしょうか。とはいつも事務作業がどんなに早くても成果として見えにくいので評価にはつながらないんですけどね。社畜のしんどいところです。ということで、このゲーム性を持たせるのすごい大事だなと思ってて、僕何度も言うんですけど、ゲーム会社にいた時に、ゲーム会社のクリエイターって基本的に事務仕事しないんですよ
さっきもおっしゃってましたね、
はい、しないんですよ。で、総務がちょっと うちの会社じゃないんですけど、とある会社の総務がちょっともうやってらんねえってなりまして、こんなにでも人を楽しませるやつらがいる会社だから、そいつらに事務を楽しくさせたらどうかということで、事務のページとかをですね、ゲーム仕様にしたの。
浅はかな気がしちゃうけど
これがですね、結構びっくりするぐらいうまくいったらしくてですね、どこの部署が作ったのかとか、あの部署らしいねっていう、すごい盛り上がったらしいんですよ。ところが作るプロはやる側のプロなので、1年出すとですね、飽きるんですね。
なるほど。
ということで、この効果は約2年しか持たなかったという、きれいなオチがつくんですけど、はい、そんな事例があったなということを思い出しました。
総務部、ちなみにね、作る夢って書いて総務部って書く会社って大抵ブラック企業なんですよ。
ある。
あともう一つは、人材の財を財産の財って書く会社ほどブラック企業と遅くあるんですよね。
そうですね。
なるほど。 そして先ほどパート1の方で津波さんがお金になるかならないかも大切みたいな話もしていたので、このメールご紹介したいと思います。オリオン座のベテルギウスさん、安倍正彦さんの事務に劣る人々で、江戸時代戦わなくなった武士の後ろめたさの言い訳として幕府の事務管理が始まったという記述があります。事務職はやってもやらなくても給与は変わりません、TBS ラジオコネクトの石山蓮華さんがファミレスのバイトでお客様が来ると、あ、めんどくさいって思ってしまうことについてフリートークをしていました、フリーランスであれば仕事が来るのは無理のない範囲でウェルカムではないでしょうか。めんどくさいにも程がある事務は、提出する先の事務職の方のお給料をもらう言い訳なのでなくならないのかと。現実には人手不足で、そんな仕事は誰も受け取れなくなり、自然消滅する未来が予測されます、ということで、ここは結構なんですか、相矛盾するというか、お金になる仕事でないというか、給与が変わらなくても一定量仕事があったりとか、逆にそのお給料が入ったりとか、人材としてもう雇っているので、もうこの事務仕事ずっとやっててくださいっていう形で、事務の仕事が過剰に膨張しているんじゃないかみたいなご指摘だったと思いますが、会社員経験の長かった碇さんとかにこのコメントについてぜひ聞いてみたいんですけれども、
工藤さんは気を抜いてる人に必ず刺すっていうのが気がしてき
て
先生ありましたよね。なんだっけ、
はい、
フリーランスであれば仕事が来るのは無理のない範囲でウェルカムではない。それはそうですよね、それは本当にそうだと思います。
でも事務職はやってもやらなくても給料変わりません、従業員として正社員だったり派遣社員として雇われてると頑張っても、お金として別に結びつくわけではない、インセンティブとして働かないから頑張る意味ってあるのかなとか、あ、めんどくさいってついつい思っちゃうみたいな。
歩合制なのか、
時給
やった分だけもらえるのかってことか。
そうですね、
どうなんだろうな。あ、でもまあめんどくさ、まあ、今もバーでバイトしてますけど、それは別に時給で働いてるから、あ、はい、あの石山レンゲさんが言うようにあんまり混むともう嫌だなって今も思いながら働いてますけどね、うんうん、でもなんかそうじゃない、でもかといって別にバーのバイトは自分のなんていうのかな、雑談の場を持ちたいからっていうことなので、精神衛生のためにやっているので、お金のためだけじゃないから別にいいと思っているっていう感じですね。
というかバーだとお客さんが誰も来ないのと、うん、お客さんで溢れても忙しくて大変っていう時、どっちがいい？あ、
両極端な場合ですか、うん、ついな、どっちだろうな、まあ、誰もいなかったらそれはそれで誰とも喋れないのでつまんないですよね、うん、いる意味ないと思うんですけど、うんうん、でも忙殺されてるとそれはそれでなんかすごい、なんていうのかな、なんか何してんだっけみたいな、嫌だっていうかジムの話と全然違うな。
さでもそうっすね、昨日あの俗人性の話とちょっと関わるかもしれないんですけど、うん、あの歴史家のエドワード・トムスンが時間労働規律産業資本主義っていう論文の中で仕事を2つに分けてるんですね。それがタスク思考の仕事と時間思考の仕事、うん、まあ、あのタスク思考っていうのは文字通りそのタスクが、あのタスクが終わったらもうそれで終わりでいいよ、うん、で時間思考っていうのは1時間働いてください、2時間働いてくださいっていう時給制の仕事で、あの仕事を区切るタイプの仕事で、で、あのヨーロッパではその18世紀19世紀の産業革命の時代あたりからあの時間志向になっていくと、それは資本家が一括で労働者を管理して、で時給払って、で働けっていう風にやっていくと、まあ、だからそこからブルジットジョブが生まれていくよみたいな話をグレーバーは展開するんですけど、なんかここで面白かったのがその時間志向の仕事になっていくと、それまで職人の属人性とかに頼っていたそういう個性、タスク志向の方でにあの担われてきた知識とか技術っていうのがどんどんいらないものとして排除されていったと、うん、それはそこで個人差が生まれてしまうと、結局資本家の側がコントロールしきれないから、うん、かえってむしろ慣らしていった方がいいと、うん、だからそういったものをどんどんどんどん排除していって、時間志向の慣らしたものにしていこう。だからまあモダンタイムスっていう映画なんかはまさにそれをギガ的に描いた映画だと思うんですけど、まあ、なんかそういうちょうどこうどっちでこう時間なのかタスクなのかっていうせめぎ合いはなんかずっとある問題なんだなっていうのを思いますね。
あ、いいですか、津波さんどうぞ。
あのこの辺りってずっとある論争なんですね、うん、じゃ あの例えば成果対応にしようとかっていうような風にやって日本企業は失敗を繰り返した、うんうん、わけなんですよね、うん、ってことなんです。でちょっとで、ね、その事務作業のじゃあ成果って見えるのかっていうんですけど、なんだかんだ言って各社さん、例えばこのいわゆる業績管理だとかしてる会社は総務とか人事でも一応その指標を設けてるんですよね、うん、ミス率とか、あとコスト削減率とかね、うんぬんとか、あと定性的なところで部下の指導とかね、いろんなことを入れていて、まあなんとか測定しようとしてるってことなんですね。でちょっとここで危険な論調で、もうこれまた名指しなんだけど、いつもね日経の育休取得関連の論調ってたまに危ういことがあって、育休取得を促すって話とか、男性の育休取得頑張りましょうって、そのこと自体はね、イエスという人が多いと思うんだけれども、そのためにも、時間じゃなくて成果でマネジメントすることが必要だって必ずあいつらですね、社説に書き上がるんですね。で、結構これってなかなか冷静に考えると危険で、いや、なんか成果で測った方が、その方が労働時間減ってええやろとかね、自分の時間増えるだろうって言うんだけど、まあ、これまた研究が重ねられてて、成果主義的になればなるほど労働時間にいってやっぱり増えるよっていうね、ことと戦い続けているのと、その論理で言うと、じゃあ成果出ないやつは育休取れないかよっていうのは、これすごい問題だと思いませんかみたいなことでね。でこれはだからある意味モヤモヤするんだけど、何度でも蒸し返すべきだと思います。うん、だそこで納得感のある、じゃあ忙しかったらその分手当にするのかとかね、あるいは忙しくなったらその分業績がある上がるから、個人のパフォーマンスに限らず会社の業績として例えば還元するとかね、いろんな考え方あるんですけどね、模索は続きますよ。
成果主義ってさっきもね本編で話になったけど、うん、やっぱ計測して数値化しないとそれがそもそも評価できないよって話になった時に、これ GE っていうアメリカで一番その20世紀通して一番でかかった会社が本当に10年20年ぐらいでドーンと落ちて、今もうほぼ何もないような会社になっているって、なぜそうなったのっていうのと、ジャック・ウェルチの成果主義って話って結構ワンセットで語られて、それは数値ここを取らなきゃいけないよ、このくらい目標値設定しますよって言った瞬間に付け替えるんですよね。 なんか偽の数値を持ってきてっていうか、他の部署で自分の範囲内で使える他のやつをやりくりしたりして、全く成果が上がっていない部署の成果をつけたりすることがみんな一生懸命やり始めちゃうと、その数値つけなかった方が良かったじゃんっていう話になるっていうね、本編でまさにした話と一緒ですよね。
はい、塚越さんお願いします。
その話で言うと、その数値を測るっていうことは数値のマジックがいろいろある。今みたいな話もあれば、例えば、ジェリー・ミュラーっていう人が測りすぎって本書いてるんですよ、測りすぎ、なぜパフォーマンス評価は失敗するのかって本で、いろんなこと書いてるんですよ。冒頭が面白くて、そのお医者さん、アメリカだったと思いますけど、お医者さんがその、評価の高いお医者さんっていうのがいると。でなんでこれ評価が高いかっていうと、リスクの高い手術をしないからだ。こうなる、全員じゃないですよ、そこで出てる話だけれども、リスクの高いものをせずに、ちょっとしたものだけやっていればずっと評価が高いままだから、なんかその金ピカの肩書きは見えると。でこれで多分お金が高くなるけどみたいな、なんかあるじゃないですか、そういうことって世の中に。
いや90年代後半以降の日本は全部それな気がするよね、
なんか俺あんまり分かんないからあれかもしれない、ボクシングとかでその隠した相手ばっかりと勝ってずっと防衛するとか、メイウェザーそうなんですか、なんかあるじゃないですか。本当に強いんだったら本当に強いやつと戦わないといけないのに、でもね、何十年か経ったら肩書きだけ業績だけは見えるとか。例えばね、ちょっとまあ話変わるけど、オリンピックの話だって、僕ら今ここで生きてる人間たちは2021年のオリンピック何が起きてるかみんな知ってると。でもこれが数値になって、確かオリンピック直後とかだとそれなりに良かったんじゃないかみたいな意見が多かったと。でいろんな統計資料ありますよね。でその中で50年ぐらい経って、100年経って、この2021年のオリンピックを知らない人たちが、ある統計データで良かったと思う人が7割でした、だとこれ成功だって話になるじゃないですか。でこれがやっぱりその資料をどう見るかとか、データのやっぱマジックなんですよ。まあ、64年のオリンピックだってすごく評価されたけれども、そのせいでなんか高速道路がね、立って日本橋かなんかの風景が悪くなっちゃって、今でも反対運動があるみたいな話があって、64年が本当にどういうふうに評価されたのか、それは後の歴史が決めていくことになるんだけれども、それもやっぱりこう測りですよね。なんか そこの姿勢ってやっぱ気づく必要がある。
その測り方の問題でね、成果主義でちょっと盲点というかね、大事な点なんだけど、それよく人参ぶら下げるっていうんですけど、人参のぶら下げ方の問題っていうのがあるんですよ。そこで例えば目標が大きすぎると疲弊するとか、で逆に言うと楽勝な問題クリアするんだけど、もう一つがね、実は成果主義が生み出した負の側面で、頑張る方向が間違ってたと。いうことで、競争相手はこの企業で打ち負かすためにこの指標を追おうと、を達成したぜっていうふうになるんだけど、実は世の中変わってて、新しいこう競合が出てきたと。しかも今の競合ってさ、全然違う業界からやってくるんだよね、みたいな感じで。例えば大変そうやけど、例えば視聴率とか聴取率をアップしましょうと言ってたんだけど、例えば YouTube とか TikTok とか新しいものが出てきたよね、みたいなこと、さあどうするの、みたいなことで。例えばまたリクルート話なんだけど、ホットペッパーというものがあってね。で、ホットペッパーってもので広告も儲かってると。未だに飲食店の広告めちゃくちゃ入ってんだけど、で世の中食べログみたいのが出てきたぞと、どうやらこっち見て決めてるぞって言った時に、で全くビジネスモデルが違うんですよ。さあどうしたものかってことで、その広告を払って予約促進をするってモデルの中で戦ってたら、は違う敵が出てきたぜっていうのは気づかない、こんなことの繰り返しでございますよ。はい、
ございますよ。
早見さん、先ほど何か言いかけたような気がしますが、
その過去のイベントの評価みたいなものって、やっぱ50年経つと変わるっていうのの典型が、やっぱ大阪万博で、大阪万博の世代って僕よりもさらに10個ぐらい上の世代なので、僕は全然生まれてないんですけど、オリンピック賛否両論あったんだし、結構当時64年の方も文化人たちみんなすげえ嫌がってたよみたいな話って結構出てきたんだけど、今回大阪万博あんまり出てこないなと思って、いや一緒なんですよ。あの時ってもう産業界だけがなんかすげえ、なんて文化とか、まあ、一切抜きにして、大阪万博やって全く盛り上がらなくて、途中から梅沢忠夫と、出てくるんですよ。
で、待ってました。
批判しながら出てきて、まあ、こんなの何の万博じゃないぞと。で、横から文化人、もっと文化が必要だからって入ってくるようなタイミングって、 ってあって、それまでは全然ね、今の大阪万博みたいだったんですよってみんなに嫌われていてっていう。で、大阪万博だけが70年のやつもすごい良かった思い出って言われてるけど、全然悪いとこだっていっぱいあったし、いや大して変わらないんだよねっていうのとか、あと本当そっくりなことになっているっていう、当時はそんな良かったわけじゃないってもうちょっと語られてもいいよね。
それなんか昔は僕だからさ、札幌オリンピック招致の渦中にいたのよ、うん、なんか札幌市民としてね、札幌オリンピックに関しての是非っていうのね、ずっとやってたら札幌のメディアとか朝日新聞とかに出まくって、でしまいには僕ずっとメールマガジンとかで札幌オリンピック批判書いてたら、存続者に札幌市役所にあの高校の先輩がいて、お前の批判は迷子読んでたぞってメールが続くっていうね、うん、あのそんなことがあったんだけど、例えば前の札幌オリンピックとかもさ、やっぱりあの過剰なまでの投資だったのね、当時の札幌に関してはね、
うんうん、オリンピックは何年ですか？
1900年72年の方、うんうんうん、そうそう、で、まあ、地下鉄とかができたんだけど、そこまで投資するか多いみたいなね、うん、関心になってたし、一方でその投資した後起こったのが、僕の地元で札幌オリンピックの同じ区内に会場があるんだけど、その区内の光景ってね、40年間変わってないわけよ。あ、50年間だ、うん、50年間全然投資とかが行われて変わってなくて、ということでそういうことも含めて議論されねえじゃんみたいので、結局ノスタルジー大会の招致運動やったんだよね、うん、今回の実は招致断念したけど、一旦断念というか中止したんだけどね、ということで、早見さんが継承を乱打した当時良かったのか問題とかさ、うん、すごい大事な視点だと思う、うん、
そうですね。そして
継承を乱打したってね、
乱打してるな、
これはルビコン川同様で、ね、左翼が使 もう表現ですよ。
はい、ちょっとあのジムの話に戻したいんですけれども、多分そのオリンピックとか大きいイベントでこうな、まあ、肥大化した行ったりとか、そのうまく進み切ってしまったのって、ミスが認められないっていうか、ミスをミスとして認められないっていう側面があったと思うので、ベールをご紹介したいと思います。ケチ組さん、私の仕事で大きな割合を占めるのは数字や名前や住所の転記、それを元に入力して計算しています。注意はしていますが、転記にはミスがつきもの、当然ダブルチェックはしているし、出力されるリストによるチェックはしています。リストには論理エラーがあるもののリストもあります。この仕事ももっと入力など根本的なところでデジタル化しようという計画もあります、ということで、ご仕事内容をご紹介いただいてるんですけど、特にご紹介したいのは、私の仕事でも望ましいことではありませんが、カスタマーの指摘でミスが分かることがあります。仕事、あ、事務、仕事、もっと根本的なところで人間のやることには必ずミスはあります。人間の自由と裏表の関係だと思います。コロナ禍以降、感染症予防、オリンピック、処理水、いろんなところでミスが問題になりました。 100% の結果じゃないとすぐ相手をバカ、悪と決めつける風潮もありました。よく考えてみると、これは相手にだけリスクと責任を押し付ける無責任な態度と思えてきました。人間には必ずミスがあります。必ず何らかのミスを指摘することができます。必ず勝てる方法です。リスクと責任を共有すべきではないか、それがフェアではないか。ミスを客観的に見るために、人間はもう少し確率論的に考えた方がいいのではないか。それからミスはそれを改善することによって進歩します。もっと人間はミスの効用を考えた方がいいのではないか。ミスを悪だ、バカだと決めつけて非難していたら、正直にミスを申し出る人がいなくなります。ミスを認めない社会は自由のない社会、全体主義です、ということで、大変示唆深いメールをいただいて、
すごい大事な指摘だよ。ミスが多い人間としては
両メールですね。今回本当にメールは非常に示唆深いくて、なんか教わることが多いメールが多かったと思います。あの、そしてここであの、そうですね、ミスが多いというところ、ミスを認めた方がいいという話で、柿内さんに振ろうと思うんですけれども、うん、ここで注目したいところは、うん、そのミスを客観的に見るために、人間はもう少し確率論的に考えた方がいいという提案があって、うん、まあ、これはリスクは誰にでも発生する、間違いというリスクは誰にでも発生するので、あの確率論的に考えて、まあ、保険みたいな考え方をしてバックアップをしていった方がいいということだったので、うんうんうん、本放送で言っていたその2人だけで通じる話じゃなくて1000人の人に通じる話をしましょう、うんうんうん、で通じる話をした時に、まあ、ミスとかも起きた時に、まあ、みんなでカバーし合おうっていうところにもつながるような気がする、しているんですけども、うんうん、柿内さん、このメールについてぜひコメントをいただけますでしょうか。
そうですね、なんかやっぱりその事務とミスの話は、そう、なんか本編でももっとできたらよかったなともちょっと思ってたんですけど、うんうん、やっぱりその、なんていうのかな、 定型化して決めていって形式ができてくると、その形式に合うか合わないかっていう形で正解と不正解がはっきり分かれていっちゃうっていうのが、うん、やっぱりそのジム のいいとこでもあり悪いとこでもあるなとはすごい思っています、うん、なんでなんていうのかな、そのこれとちょっと別のメールとつなげながら話してもいいですか。
ぜひお願いします。
ですね、と言いながらちょっとどれだけなってます。あ、これだ。陽気な寝言さんの、はい、お便りで、私は10年ほど営業事務の仕事をしています。大体の事務仕事は大好きで得意ですが、苦手な事務はいつものルーティンに水を差す、これちょっとお願いできるの対応です。例えば営業担当がお客様から請求に関してお願い事、例えば今回だけ振込期日を少し伸ばしてほしいなどをされた時、お願いだから対応してよ、お客さんにできるって言っちゃったからさと、営業本人からするとどうやら悪気のないイレギュラーなお願いにより通常業務が滞ったり余計な手間が発生することがあります。正直なところ内容的にはお客様に説明すれば分かってくれるだろうにというちょっとしたことばかり、それはやんわりと本人にも伝えますが、いやうちが我慢すればいいんでしょね、お願いで状況変わらず、事務である私の仕事が増えるという認識がなぜか抜けてしまっているんです。これをやられると、ああこの人は事務のこと低く見てるんだろうなと少し寂しくなりますっていうあのお便りがあって、うん、
はい、
このお便りでその陽気な寝言さんが寂しくなってる原因って、うん、ある意味ちょっとしたミスなんですよね。ちょっと営業さんにその元々のジムのルーティンからしたら外れた運用でお約束をしちゃったから悪いんだけどそれでやってくれっていうようなところで、先ほどのメールと裏表になっているというか、ちょっとしたそのミスを誰かがやっぱりそれはこうしわ寄せが来てそれを直していくっていうところで、だからすごいこのミスを誰がそこで分け持っていくかで、分け持つって言ってもじゃあそれを誰がやるのかみたいなところがすごい難しいよなっていうのをこのメールをこう読みながらすごいこう考えていて、でなんていうのかな、そのさっきのミスの話とか、あと今日のその本編でのお話とかも、大体事務仕事にこう追われて苦しむ側として話してたんですけど、多分その事務職の方々からするとそれはそれでその常にミスをしていく他の人たちに、非事務職の人たちに対してすごい苦しんでると思うんですよね。事務的に全て終わらせてしまいたい、もうそれこそドライにスパスパッと全部四角四面でやってしまいたいのに、どうしてもその枠からにじみ出てく人間というものがいると、それに対してすごいこれどうしたらいいんだろうみたいな、なんかそういうこうなんていうのかな、両面から見てるものが片方は融通の効かないやつ、ちょっとぐらいのミスいいじゃんって思ってて、逆側からすると多分あいつら本当にミスしかしないなっていう中でこう景色を見てるんだろうなっていうのを、ちょっとこの両方のメールを読み比べながら考えてます。
さすがの視点ですよ。俺常にね、自分が言った後に反省するもん今日。その視点があるよなっていう、ね、
放送でも訂正されてましたから
、うん、
意見変わるもんこれで。本当に今のは完全に CM で言うと、うん、横澤夏子問題だなと思っていて、楽々会計ソフト導入して上司がさ、なんだっけ、滝藤健一の上司で、横澤夏子がその事務経理をやっている社員で、ちょっと昔っぽいシチュエーションなんですよね、うん、で他の社員たちが、あちょっとこれ今忙しいから俺できないみたいなことで横澤さんに全部押し付けていって、うーっていつもなっていて、で滝藤健一の上司が出てきて、はあ、横澤さん大変、じゃあこういう楽々会計ソフトを導入しようって なるのね。毎回だからこの CM よく見たら、横澤夏子はこのソフトが導入されたら仕事を失うんですよ。みんなよかった横澤さんが笑顔になったってなるんだけど、本当にそうなんだろうかっていうね、ちょっとドキドキしながら見てますけどね。ちょっと話ずれちゃったけど、そういう横澤さんがいつもどっかにいて、みんながミスぐらいさ笑ってごまかせよっていう後ろで働いてる人がいるっていうね、
うんうん、そうなんですよね。だからちょっとそのいろんな今日ジムの方持ってきたので、あえて強引に引きつけて言うと、やっぱりそのミスはだから、そのどちら両面から見れて、ミスをやってしまう人にとってもやっぱり居心地悪いし、ミスをされてしまう側もすごい居心地が悪いって話でもあるんですけど、なんていうのかな、人は多分ケチ組さんもおっしゃってましたけど、ミスを しないでいられることはないんです。絶対ミスはしちゃうんですけど、ミスをしちゃうからこそその全体主義に陥らないで済むみたいな話の、あの最たるものとして、うん、この最大のジム失敗文学、
ジム失敗文学、
あのこのプラトーノフのチェベングールっていうあの小説があって、これロシアの小説なんですけど、1899年生まれのプラトーノフっていう作家自体があの官僚なんですよ。あのロシアの内戦で赤軍側で再戦して、1920年代ぐらいからあの土地の改良とか灌漑事業を指導してたみたいな形で、まあ、本当にそういうあの、まあ、官僚のエリートが、うん、まあ、そのいろいろあの小説を書いてたんですけど、まあ、反体制的だっていうことでちょっとこうしばらくの間不遇にのに遭ってたっていうもので、チェベングールっていうのが そのそれこその赤軍側についていた主人公があのボリシェビキ あの官僚として、そのロシアの広大な大地をあの俺たちが実現したこの共産主義っていう理念がどれだけ実現されてるかちゃんと見てこいって言われて、うん、それこそ自分がこう敷いた共産主義と一つの大きな事務体系をどれだけちゃんと現場に徹底されてるかちょっと見てこいよって言うんですよ。でそれでこうロシアの広い街をこう相棒と一緒にこう歩いていくんですけど、まあ見事に遠くに行けば行くほど誰も文字が読めないので、うん、共産主義って言葉だけで、ああ分かったよ共産主義だな、俺にとって共産主義っていうのはこういうことなんだっていうので、誰一人その元々の事務文書を読まないまま雰囲気で解釈して好き勝手やり続けるんですよ。
俺たちは雰囲気で共産主義をやってるんですね。
でなんか良かれと思って、いや分かってる分かってる、あの読んだ読んだ、だからこれは俺こういうことだと思ったんだって全然違うことをみんながやり続けていて頭を抱え続けるって小説なんですよこれ。だなんかその多分プラトーノフ あの実体験もこう入ってる、うん、もう見事にそのこうこうしましょうって言ったことがこんなにも誤った解釈で出力されてしまうんだっていうことをもう何度も何度も繰り返し書き続けるっていう報復絶倒の小説なんですけど、
もう一回あの著者名とタイトルを言っていただいてもいいですか。
アンドレイ・プラトーノフのチェベングールっていう小説です。ちょっと今日はこれを紹介したくて
確かに事務失敗小説だねそれもね。だ
あ事務ってのは絶対徹底できないし、うん、もうどうやったってその正しく運用されることはないんだっていうことをこう描いている小説だなって思って僕はこれを読んでました。
なるほど、ありがとうございます。
そして最終その全体主義に従わない人たちっていうのはどんなところにもいて、その事務に抗うことで、まあ、全体主義ができないっていう、ね、
うん、そうで、チェベングール その皮肉なところはみんな全体主義というか社会主義をいいものだと思ってるから、みんな我々同士なんだと、で我々同士のためにやってるよっていう体で全然間違ったことをやり続けるっていう、
共産主義者も官僚たちも良かれと思っているわけですよね。そうそうそう、こんないいシステムを俺たちはなぜ理解されないんだろう。
だけどそのシステムすら運用する人によって全然こう十人十色の全然別のものになってしまうっていう。
そうですね、なんかジムのなんか空虚さであり難しさでもあるっていうことを小説として示してくださったということだと思います、うん、そしてそろそろいい感じの時間帯になってきたので、締めに入っていきたいと思うんですけれども、ここまででなんか最後にこれは言い逃したとかこれは言い残しておきたいということが、あ、なんか常見さんがすごい目を輝かせている、
ちょっとそこでね、ジムのミスはなぜ起こるんだろうってことを考えるときに、ちょっとこのトヨタ生産方式の話というかトヨタのマネジメントの話をするんですけれども、あのその時にやれこれミスした常見が悪いとかそういう話で終わらせないんですよね。なぜ常見はミスをするのかってことを考えるんですよ。で実はその時に掘り下げていくと まさになぜを5回繰り返すんだけれども、実はあのそれって育成に問題があったよねとか、管理、むしろ常見君っていうこの担当者じゃなくてその管理職のあれが良くなかったよねとか、あとそのプロセスが良くなかったよねみたいな形でこう対象に対してこう問いを発するんですよねってことなんです。だから自分がミスしてしまった時に自分を責めずに自分も含めてこうシステム全体を疑うことってとても大事だなというふうに思うし、で今日塚越さんが何度かねあの問題提起をした有約決起したですねあれですよ、あのやっぱミスから生まれる何かみたいな話をしてたと思う、ミスとかね、まあ、そのことってミスとかそういったことって想像の柱だと思う。もっと言うとジムって宝の山だと思うんですよね。みんな結構嫌だと思ったけど、僕毎年確定申告実は楽しみな部分があって、まあ、還付金もらえるだけじゃなくてあの要は毎年の僕通信簿だと思うんです。 だんだんぶっちゃけ毎年確定申告見るたびに、わ、原稿料の売り上げ減ってんなとかね、その代わりメディアと講演が必要になって、中止になってくるなとか、そもそも外の仕事減ってて、普通に大学教員の仕事中止になってるなとか、あと、このことを、例えば最近、経費が上がってるんだけど、それっていっぱい、例えば、外食が増えてる運命もあるんだが、あ、単価上がってるんですよ、やっぱ物価が上がってるんですよ、みたいなね。そういうことだとかで、自分の通信簿だと思うし、そこでなんか改めるべきこととか、ここの売り上げ伸ばすべきだなとかっていうことなんで、起こる事実の中をポジティブに捉えることって大事だなと思った次第で、で、事務に関わってる皆さん、誇りとですね、元気で明日も頑張りましょう、もう朝ですけど、ということでございます。すいません、長くなりましたが。
いやいや、そして塚越さん、最後にいい締めをお願いいたします。
そしてですね、伝えたいことがあります。今回、はい、事務として MC やりました。ありがとうございました。
お疲れ様でした。
最後に伝えたいことがあります。
はい、
次回のライフは4月28日日曜日深夜1時からとなりますので、本放送で言いましたが、4月28日日曜日深夜1時から、ぜひね、オンタイムで聞いていただければと思います。以上、MC のジムでした。はい。
ありがとうございます。ジムで綺麗に締めていただきました。めんどくさいにも程があるジムから社会を考える本編と、そして、ライフ外伝パート1、パート2、お付き合いいただき、ありがとうございました。
名刺会。
文化系トークラジオライフ。
もっとプールのスポットライト、誰一人取り残さない社会をキーワードに、ゲストをお招きしながら勉強するやつ、みんなで考えていこう、スポットライト。
毎週日曜夜11時配信スタート。